注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
さあ、だいぶね、前回からだいぶ日にちが空いてね。
そうですね。
前回なんだっけ。
前回は多分サブスタンですね。
あ、サブスタンスだ、ああ面白かったね。
よかったですね。これは本当に。
そうで、その間もね、結構面白いのいっぱい見てて、なんかね、長岡の T ジョイでさ、
そうなんですよ、それすごい問題だなと思って。
そう、新潟に来ないでマキシーンがまずやってて、パールと X の続編の、それで、あ、まあマキシーンか、でもパールと X も、まあ、そこまでじゃない、まあ、こっちでやってたら見るけど、そこまでじゃないなって思ったら、罪人たちも始まったじゃん。
あれ、なんか罪人たちって見た。
あ、そう、罪人たちが始まって、うわって思って、で両方 見たら先々週ぐらいに両方ちょうどいい感じで午後から行くと見れるから、車で行ってきた。
ああ、いいですね。
そんで罪人たち見て、まあむちゃくちゃ面白くて、そんでその後マキシンを3時半ぐらいから罪人たち見て、7時ぐらいからちょっと休んでマキシン見て、でマキシンはね、シリーズをちゃんと見てから見ないとね、ちょっとよく分かんなかった。
ああ、まあ、なんか世代の違う女の人たちのなんかそれぞれ違う話っていうやつなんで、でもなんか結局あんまりシリーズ通してキャラクターが合ってるわけでもないっていう話をよく聞きますけど。
だからね、俺あのばあさんの若い頃だと思ってたんだよ、 X の。
あ、
そしたらなんかちょっと年が違うくないかってなって。
あ、 X のばあさんはあれじゃないですか、70年代でばあさんだったんで、80年代で若いってことはまず大事、
うん、そう、だからむちゃくちゃだなって思ってね。それがずっとモヤモヤしてて、誰なんだろうって。でホラーだと思ってたね。あんまホラーじゃないんだよ。
あ、なんか海外の表とかも見てもなんか怖くねえっていう
のが、うん、なんか、あのね、サスペンス的な、なんか映画業界サスペンスみたいな感じで、そう、ホラー、スラッシャーホラーだと思ってたら、そういう場面がね、雰囲気だけちょろっとあるけど、あんまないん。
うん、なんか結果的にみんなやっぱパールの方が好きだったとか、なんかいろんな
評価。まあ、だからスラッシャーホラーをこうの口でいくと、なんかハンバーグの口でいったら和食の魚が出てきたみたいな。
ああ、でも面白くはあったんですよね。
まあまあだった。
あ、いや、なんかマキシーンは見たいなと思ってて、うん、あれなんですよね、ちゃんとX もパールも見直してて待機してたのに来ねえっていう。
ああ、そっか。罪人たちはね、主人公が、まあ主人公はブルースミュージシャンなんだけど、それと関わりの深い2人のなんか黒人ギャングが飲み屋を開くっていう話で、その2人の黒人、元黒人ギャング足原って敵になったみたいなこと言ってたんだけど、その二人がむちゃくちゃエネルギッシュでね、見ててものすごい元気が出る。
ああ、あれですよね、マイケル・B・ジョーダンですよね、やってるの。双子なんですよね。
うん、双子。あれ一人でやってんの。
一人でやってます。
すげえな、よくやったな、大したもんだ。
いや、あの人それこそあれじゃないですか、クリード3で自分で監督もやったりとか。
ああ、
あれじゃないですか、あの人すごい日本のアニメ大好きで、
うんうん、
なんでしたっけ、ナルトとかにすごい影響を受けてて、日本来たらナルトの施設、アニメ施設とか行って、
へ、
すごい喜んでたりする人で、
うん、まあ、世代が違うからナルトのこと言われても何一つ心が動かない。
で、ライアン・クーグラーはライアン・クーグラーであれじゃないですか。それこそクリードを立ち上げて、うん、そこからなんかブラックパンサーでも黒人の人たちの映画を作るのを、うんうん、作って評判がいいっていうか、
うん、
まあアカデミーまで行くような人ですし、
いやなんかねブルース映画でもありヴァンパイア映画でもありなんかこう復讐的なアクション映画でもありみたいな、もうなんか面白い要素てんこ盛りみたいでむっちゃ面白かったよ。
あれ本当に緊急に公開されたんですよね。
あ、そうなん。
あの本当に4月とかが5月ぐらいに急に6月に公開する予定になりましたって書いてあって、もともとなんか夏のブロックバスターみたいな感じで出したかったみたいなんですけれど、日本で。でもあの鬼滅の刃があの劇場公開するっていうのでほとんど劇場関数取られるっていうのがあって、
なるほど、
あのこあのなんで今の段階で緊急に公開しますっていうのであんまり全国区でも見れないっていう状況が多かったみたいで、
はあ、まあこれはね見てきてよかったって思ってね。そんでかい、まあ、あの何しろさ長岡までさ、ええ、高速乗ると1400円ぐらいかかるんだ、
ええ、
往復使ったら2800円でしょ。嫌だなって思って、ええ、まあその日ちょっと仕事が早く終わったから、あの内野から長岡まで、シーサイドラインでバーって行って、で帰りは8号をまっすぐ来ればいいなって思って下道で帰ろうって、そうすれば2800円浮くじゃん。
うん、
まあ60キロぐらいだから、うちの車ね燃費がリッター22キロぐらいだから片道300円で行けるなみたいな。ほいでね、それで、でところがね、あの Google マップのさナビってさ、なんか高速をオフにすると有料道路をオフにするしますかみたいなって、そうするとさなんか時間あの最短距離を案内するんだ、そうするとねなんか変な農道を走らされて、それ前長岡から帰るときそれやったらもうなんかそれはそれでなんかさ不気味で嫌だったんだ。だからそれちょっとなしで、8号は大きな通りだからあのすぐ分かるなって思って道路標識だけ見て帰ったんだ、そしたらねなんか変な山道に入っちゃってさ、とちおのあの油揚げで有名なとちおのなんか山道の峠道みたいなとこうろうろして8号からいつの間にか外れてたんだよ。そんでやっぱ Google を仕方よりになるものがないっつって Google に戻したらなんとか3条で8号に戻れて、でも8号ってさこう片道1車線が結構長く続くじゃん。ほいたらね前に白い軽でその次になんかなんかこうほらほら淡い黄色みたいな薄黄色みたいな車あの2台の軽がすごいゆっくり走ってさ、もう何しろこっちは峠道でさにそこでもう30分ぐらいロスしてたんだよ。クタクタになってもう早く帰りてえなって思ってたらそんなんで、で2車線になった時にわーっつって追い抜いて、で白根のだいぶ近くまで行ったんだ、そしたらねまた前に白い毛と薄黄色の毛が2台並んでてさ、えって思ってさ、俺はもう土地用の峠道で死んだのかなみたいな、
トワイライトゾーンに入って
そうしばらくしたらその2台が横に曲がっていなくなったから、あーって思ってなんかちょっとゾッとした。ホラー映画2本立ての後にそんなね展開が待っていたという事件がありました。
いや、それを含めて映画経験で面白そうじゃないですか。
そう、その時ね、ラジコで聞いてたのが、アトロクのマキシン表だったの。
ああ。いや、いい経験ですね、なんか。
そうっすかね。
いや、なんか、 そういう話込みで映画経験できていいなっていう。なんかあれですね。
はい。
あんまり、仕事辞めてから映画にも行けず、行けずっていう感じなんですけど。
時間がいっぱいありそうだけど。
いや、時間いっぱいあっても結局、あんまりこっちで見たいものもないっていうのもあったんです
けど。そう、結構先週、今週忙しくて見たいのまだ見切れてないよ。
あ、先週、今週になってからようやく多少なりとも増えてきましたけれど、
うん、
こう、お金にそんな今余裕もないんでっていうのも、うんうん、まああるんですけれど、まあとりあえず、見たかったアニメ2本見て、で、何でしたっけ、
それは何ですか？
ルパン三世の、
面白かった。
小池監督のやつってずっと追ってたんですよ。峰不二子という名の女っていうテレビシリーズがそこまで面白くなかったんですけれど、
はい、
次元大介の墓標っていうシリーズからなんか、うん、これ最初から劇場で流そうとしてないなっていう感じのやつを劇場で年に1回やってたんですけれど、なんか2019年でそのシリーズがなんかちょっと終わっちゃったのかなっていうぐらい更新なくて、
へ
ー、でその間になんか一応作ってたみたいで、銭形の話もあったんですけど、それも劇場に流さずも配信で流して、で今回の映画版で集大成みたいな感じで、
うん、
公開したんですけれど、もうちょっとぶっちゃけ劇場予告で、ね、ネタバレしてるんですけれど、あれなんですよ、複製人間の前日さんなんですよ、
これ。
まああとちょっとモンキーパンチっぽいようなイラストと、必ず藤子がエロくなるっていうようなシリーズで、
うん、
あれ結構見てて楽しかったんですよ。
お、よかったね。
まあ結構腑に落ちないっていう人のレビューはいっぱいありますけれど、なんか追い続けてよかったなっていうようなシリーズで、でもう一つが京都アニメーションの小林さんちのメイドラゴンっていうアニメがあって、これ、まあ、漫画も読んでて、アニメシリーズも見てたんですけれど、まあ、萌えキャラとか中心出てくるんですけど、やっぱり中心がドラゴンの話なんですよ、
うん、
でこのドラゴンバトルっていうのがなかなか迫力あって、すごい、うん、そこだけでも見てよかったなっていう、劇場で見れてよかったなっていう満足感がある映画で、すごい楽しかったんですけど、その次に見たもうメトロポリス、
メガロポリス見た、俺も昨日かな、一昨日かな、最終回で見たよ、先週か。
メガロポリス久しぶりに俺劇場で腹立ったってい
やもう悪い評判は聞いてたから、まあそういうつもりで、まあしょうがない、ねスコセッシじゃなくてなんだっけ、
あれです、コッポラです。
あ、コッポラだね。コッポラももうね、遺作になるかもしんないから、まあ、しょうがない、見とくか、みたいな気持ちで見に行ったから、そこまで腹立たなかったけど。
いや、なんでしょう。なんかすごい、最終的になんかソフィア・コッポラが素晴らしいみたいなことをずっと感じてないかとか思いながら、なんか、才能ある頭のいいやつは何やってもいいんだよ、みたいな感じになっちゃって。腹立ってきて。
いやー、それがでもね、何やってもいいんだよって言った結果が、まあなんかもやっとして、大していいものにも見えてないから。
なんかあんな街にみんな住ませるのっていう感じにしか思
えなくて。あの街別に住みたくないしさ、なんか貧民たちにもみんなが住める街みたいに言ってるけど、なんかならず者たちがあそこに住んでる感じもしなかったよね。
そんな感じもしますし、うん、何の希望もない街に見えちゃって、
ね
え、だんだん腹立ってくるわ。
そう、それにね、なんかやっぱね、なんかイメージが古いよね、おじいちゃんだからしょうがないけど、もうなんかでもそうは言ってもさ、もうここもうずっとだけどさ、未来世界でワクワクしたことって一回もないわ。
あと主人公が落ち込むところは、なんであんな鉄骨の上で落ち込むんだよっていう、なんかわざわざなんか誰か励ましに来てくれみたいなところで悩むじゃないですか。
危なくてしょうがない。
だんだん向かっていってて、 なんかもう自分は時を止めることができないって言ってましたけど、あの映画で時を止めることなんか一回もよう役に立ってねえじゃねえかって
止めて自分が喜んでるだけ
なんだろうこれと思ってで最終的になんかダスティン・ホフマン出てたのに急に死んだじゃないですか。
俺ダスティン・ホフマンだって分かんなかったよ。
俺なんか見逃したのかなと思うぐらい急になんか落石で死んでたりとか、うん、コロニー落ちたりとか、うん、何これと思って、
うんうん、
なんてそんな腹なんか立ってこう劇場出ようとした瞬間に目の前になんか夫婦でなんか夫がベレー帽をかぶってる親父がなんかすごい映画だったっていうのを見てまとまった腹が立って
コッポラ気取りのじいさんだ
漫画以外でベレー帽かぶってる人初めて見たと思いながら
手塚治虫藤子不二雄
いやなんかまあ映画体験ですけどなんかすごいメガロポリスはなんか見てて腹が立ったというか、
はあ、まあ面白くはなかったし国宝は見ないの国宝
国宝はちょっと興味がないっていう。
まあ俺も一切なかったんだけどあまりに評判がいいからまあしょうがない見とくかっつって見てきたよ。
あれも3時間ぐらいありますよ、ね、
そうそうだから俺の中じゃあメガロポリス国宝は同じ箱の中でで国宝とメガロポリスはね共通点がね本当にあってね、あのねキャラが薄くてつまらない
でもめちゃめちゃ評判高いですよね国宝に関して、
うん、まああのね、歌舞伎がまあ歌舞伎は迫力あるんだ。
あ
でもね歌舞伎伊集院さんのさラジオ聞いててさこういうクレイジーな話だみたいな、いっぱい聞いてたじゃん。
ああなんかあれ首を洗うやつとかですか。
そうだからそういうのがちょっとは垣間見れるのかなって思ったらなんか登場しました早着替えドーン決めポーズドーン変顔バーンみたいなそんなんばっかでそれこう歌舞伎ってそれだけみたいない
やなんか劇場で結構なんか会場するときにみんな国宝入ってくんですけれど、
うん、
なんかみんなちょっと自分らより上世代が入ってってるのを見て、
うん、
うーんっていう、
うん、でね、まあでも退屈はしなかったから、なんかまあ充実はしてたと思うんだけど、まあとにかくね、歌舞伎にはますます興味がなくなったし、俺横浜流星毎週ベラボー見てるから、すごい親しみがあるはずなのに、なんかふっと見るとね、横浜流星が誰だか、なんかわかんないぐらい、なんか霞がかってるみたいな、もやついてるような、あれこれ誰だっけなみたいな、なんか本当自分のなんかこうアンテナに全然来ないみたいな、なんか変な感じだった。
なんか横浜流星あれだけ動けるんだったらもっとなんかアクションとかやりゃいいのにっていう、なんかこういう映画よりはそっちなんじゃないのっていう気もするんですけれど、うん、
でね吉沢亮はね背中に入れ墨入れてるようなヤクザの息子なんだ。でなんか鑑別所みたいなとこ行ったりもしてて、でところがねよっぽど破天荒だったり素行が悪かったりするのかって言ったらそうでもないし、なんかだからどうも2人ともねなんかね対比があんまり感じられないキャラの薄さみたいな、まあ歌舞伎一生懸命やってますみたいな、なんかね、うん、そんな感じでさっぱり面白くなかったです。
ああそう聞くとやっぱ3時間結構厳しいなっていう気になるな、うん、
一方ねドールハウスと28年後はどっちもむっちゃ面白かった、
ね、あ28年後は良かったですね。
うん
そうだ
むっちゃ低予算なんだけどね、
何でしたっけドクターが本当はなんでしょう心ないっていうか
あいつさあまあネタバレあれだけどちょっとひどいよね
ひどいです
よ、ね、あれやっちゃダメなことだよねまだ早すぎるでしょ、まあ、みたいな
子供にそれ渡しちゃダメでしょっていう、
そうだしさあ同意は取ったのかみたいなさ、
いやなかなかに心のないやつが、
うん、
あとアルファが急に出てきたじゃないですか、
うん、
でもただ強いだけでそんなに意味がないっていうか、何だったのあいつ。
いやでも俺は十分迫力あったよ。 まあ、28年も経つとね、いろいろおかしくなってんだよ。
で、最終的なオチが次回に続くじゃないですか。
あ、そうなん、あれ続くんだ。
あ、一応28年後で、あの3部作で28日後からちょうど28年周期で終わらせるんじゃないかっていう今話になってるんですけど。
そうなの、また280年後とかに。
いやいや、なんかあの何でしたっけ、イギリスのちょっとテレタビーズみたいな、あのヤンキーみたいなのが助けてくれたじゃないですか、
うん、
最後、
うん、
あいつらの話になるんじゃないかっていう、あ、3部作の次があれでっていう。
お
ー、で最終的なやつで、あのキャリアン・マーフィーでしたっけ、あの28日後の主人公が出るんじゃないかっていう話が今の段階で出てるらしいです。
まあ、ドールハウスがね面白いからまだギリギリやってるから見た方がいいよ。
あれでも予告見た時になんかよくある話っぽいなっていうので、なんでこれを矢口忍が撮るんだろうっていう、
それがね
はなってたんです。
こっちがこうなるだろうな、ふーんみたいに思ってると、どんどん予測を裏切っていく面白さ。
あ、そうなんですか。
むちゃくちゃよくできたお話。
あ、やっぱ矢口忍らしさがあるんです
ね。うん、さすがみたいな。
ええ
ー、人形が怖すぎるし。
あ、だから予告でなんであの、あの子をあの人形を子供と見なすんだろうと思いながら、うん、結構怖いじゃんっていう、サイコパスいないかと思って。
うん、まあそのぐらい病んでる。
ああ、それと、あのさっき言ってた28年後、あの脚本書いてる人があれじゃないですか、あのシビルウォーの監督じゃないですか。
へえ、
あの結構シビルウォーっぽいシーンとかありましたよね。
そうだっけ。
あのこうシビルウォーで、あの一人 の, あのおじいちゃんキャラクターがなんか撃たれた時に燃える森を美しく見ながらこうなんかドライブするシーンとか、
うん、
それこそさっき言ったあのドクターのシーンなんですけれど、あれも炎がこう舞いつって、こうなんか今までの思い出みたいなのがこう舞いながらっていう感じとか、なんかすげえなんかシビルウォーっぽいっていう感じがしたっていうか。
シビルウォーはあんまり面白くなかったので何一つ覚えてない。
いや、なんか俺もそこまで覚えてるわけじゃないですけど、そこがすごい印象的だったんで、あ、同じ脚本家だ、あ、同じ脚本家だと思って。
ちょっと あとね、アスファルトシティがまあまあ面白かったよ。
ああ、見逃しましたね。
ああ、あの、
いや、なんか
そう、ニコラス・ケイジの救命士もすごい好きで、そういう、だから救命士もの割とありだなみたいな。あとね、ミッドナイトファミリーっていう民営でやってる救急車のドキュメンタリーもむっちゃ面白かったんだ。
へ
え。だから期待して見に行ったらね、まあ、主人公がとにかくね暗い。
ああ、まあ、あの現状、予告見るだけであの現状は暗くなりそうな気も、うん、
そうだけどね、まあ短かったしサクッと飽きずに面白かった。まあ主人公はずっと暗いなって思いながら。
救命士はあれでしたもんね。あの主人公のニコラス・ケイジがどんどん狂っていくところの面白さもあったから、
うん、
まだ見れたのかなっていう気もしますけど。少し次
第ね。そう。まあでも似たような雰囲気はあったよ。ま
あ、
どんどん疲弊していくみたいな。
じゃあ、まあ見ないとダメだな。
そう、あとね、F1 がまあ面白かった。
F1 良かったです。そうだそうだ、 F1 も見た。
うん、
F1 は何で見ました？ IMAX とかで見ました？
いや、普通で見て。俺ね、 IMAX の、 あの最近ね、あのアトロクよく聞くんだけど、 IMAX で見なきゃもう見る意味がないみたいなさ、全然違うみたいな言うじゃん。俺 IMAX で見てね、見て IMAX に見て良かったって思ったこと一回もないわ。
あ、そうです。
うん、普通の映画館で十分面白いよ。いい映画はどっちでも面白い。
まあ俺もユナイテッドの、俺はね3時間あると思って気軽に見たいと思ったんで、
うん、
あのマシン用語とかもわからないなと思って吹き替えで見たんですけれど、
うんうん、
いやそれでもやっぱり良くて、
うん、むちゃくちゃ面白かった。
むちゃくちゃ面白かったなっていう、
まあ、ただね、ライバルの、 あの黒人の若いドライバーいるじゃん、あいつがさ、なんか友達全然いないしさ、お母さんとなんかマネージャーみたいなやつしかこう、周りにいなくてさ、なんか、一応ライバル的存在なのにさ、 なんかあんまなんか全然見上げた感じもしないし、いいのかなみたいな。
まあ、あんまりそこは書きたくない。
なんでそういう存在にしてんのかなってすごい気になった。なんかあのブラピにもさ、お母さんと暮らしてんだろうって言われてさ、お母さんはご飯を作りに来てくれるだけだっつって言い返してさ、
変なキャラクターでした
よ。うん、なんだろう、オタクなのかなみたいな。
で、別段応援したいキャラクターでもないじゃないですか、なんか。なんだろうな。
なんかだからライバルだったらもっと肉々しくあったりさ、すりゃいいのに、なんかね、そんな憎むべき要素があんまない。ただ、まあちょっと若者でいじけたところがあるぐらいで。
いや、でも、あの、F1 はすごい良かったんですけれど、あの、俺は吹き替えで見たせいか、吹き替え問題は一つ、また一つ大きいのが出たなと思って、
ほう、
俺の中で。
ほう、
あのよく芸能人吹き替えやめろっていう人がいるじゃないですか、
うん、
あのもうなんかあとあのそれよりももっと問題なのは、あのアイドル声優を同じような映画でいっぱい使うなっていうのをもう言いたくて、
うん、
あのそのあの黒人 の, あのサブ主人公 の, あのマネージャーいたじゃないですか、
うんうんうん、
あのキャラクター名ダッシュマンって書いてあります
けど、ドンキングみたいな人でしょ、
あれをやっあの声をやってるのが木村すばるっていう声優さんで、あのやたら最近テレビにもよく出ますし、あのいっぱいアニメでもあの吹き替えやってますし、あの映画吹き替えも結構やる人なんですけれど、もうあの喋るとその人の顔がちらつくっていうぐらい、うまいんですけれども、その人の顔にしか見えないっていう感じがしちゃって、これはなんか芸能人吹き替えより逆問題じゃないかって思うぐらい、何をやってももうなんかその人のイメージしか見えないっていうのが、さすがにもう痛いかなっていう気がしてきて、だったら下手でもまだ新人の方がまだなんか顔が想像できなくていいんじゃないかとか、こっちもこっちで問題だぞっていう、本当に山寺さんとかはあの主人公やってもなんか声のバランスとか変えてて、なんかあの裏あの声優の顔が見えてこないんですけれど、同じなんかテレビにいっぱい出てる人でなんかそういう人だと本当その人の顔が浮かぶんですよね。
なるほど、あとね、
ちょっとそれは、はい、
ね、先週の月曜日、土曜日に、授業参観があって、土曜参観っていうのがあって、月曜日が小学校の振り替え休日だったんだ、で長男誘ってなんかカタツムリのクレーアニメやってるぞって思って、カタツムリのメモワールっていう映画見に行ったら、なんか動物映画でも全然ないし、吹き替えでもないし、なんかもうね、カタツムリしか友達がいない女性女の人がの暗い人生をアニメで描いたやつで、全然子供向きじゃなかったんだ。で出てくる登場人物がもうさ、人間なんてこんなもんだろうみたいな、みんなブサイクな気持ち悪い顔したやつしか出てこないんだよ。でもうどうしようかと思ってたんだけど、まあものすごいそういう綺麗事を許さねえみたいな姿勢がすごくてさ、まあ、どんどんひどい人間ばっか出てくるんだけど、それがね最後結構ねほろりときてね、だいぶ感動しちゃったんだよね。ものすごい面白かったので、これはまだ見れる人いたら見た方がいいですよ。カタツムリのメモワール、動物映画でも何でもない。
まだ西のイオンでは見れたはずなんですけど、
あ、そう、
見てこようかな。
うん、あのね、ほんと、擬人化したカタツムリとかそういうんでも全然ない。ちょっと子供がどう思うのか、アダルトな場面もあるし、もうハラハラしちゃってさ、だけどね、面白かった。あとね、さっき見てきたのが、顔を捨てた男。
ああ。
むちゃくちゃ面白かった。
すごい不条理な話だっていう話も。
いや、不条理でも何でもないよ。ただの医学を、あ、まあ、ちょっと医学が SF 的な側面あるけど、ただの人間ドラマ。
しかもあれなんですよね、その顔の崩れた男は本当にその人がやってるんですよね、あの顔の崩れた。
ああそうなんだ。
ええ、
ああそうなんだ。ああそう、ああそれはなるほどね、特殊メイクだと思った。
あのセバスチャンさんがやってる方はあの特殊メイクですけれど、あの
本当のそっちの方、
そっちの方はそういった人がやってるみたい
で。いやでもね、すごいね、そのまあ、キャラが素晴らしくてね、なんかこう、顔が良けりゃいいってもんでもないし、顔が変でもこういう感じかもあるのかみたいなね、なんかこうものすごい心揺さぶられる、エレファントマンとは全然違う、素晴らしい映画だったよ。
あいや多分それも先週の金曜日11日から始まったんで、今週中見れたら行こうかなと思ったんですけれど、
面白かった、
楽しみ。
まあそれはそれ長くなっちゃったけど、今日はスーパーマンです。
あ、一つだけ言います
か。はいはいはい、
あのヘルボーイクールキッドマン。
ああ先週行こうと思ってちょっと子供が風邪ひいていけなかった。
あのヘルボーイが小さいです。
あそうなん。
と思って、
なんかむちゃくちゃ評判が悪いからまあいいかなって思って。
あのテレビの1話だったら許せるんですけれど、
うん、
映画でこれはねえじゃんっていうぐらい。
結局面白かったの？
あの俺はそういうのは別に好きで見れるんでいいんですけれど、多分絶対一般向けじゃないですよ。
いやいや、本当にあれですよ、面白いかどうか。
ああそうですね、つまんない方に入るかな。
いやなんか評判が、映画 .com の評判見たら 2.9 とかそんなんじゃなかったかな。
それぐらいだと思います
ね。映画 .com がね、あの全然絶対じゃなくて、顔を捨てた男むっちゃ面白いのに 3.3 だしね。
なんかあれなんですよ、あのヘルボーイって今までなんか世界に対してこうギルトロ監督のやつって割と世界がこう壊れるみたいな。
ギレルモ・デルトロ。
デルトロ監督のやつってそうじゃないですか。なんか世界を守るためにヘルボーイがいるじゃないですか。
うん、
なんかヘルボーイがたまたまなんかしてまして、小さな村行ったら悪魔に襲われるって話なんで。
面白そうだね。
しょぼいんで。
ちょっと見たくなってきた。
と思って。
うん。
で結構あれですよ。なんか。ヘルボーイが一番お化けっぽいのに、あれなんですよね、敵もお化けみたいな出方するから、俺は何を見てんだろうと、アメコミヒーローを見に来てるのに、なんこんな変な陳腐な幽霊バトルを見てんだろうと思って。
ほう、そうか、ちょっと見たいな。ハルビン見た？ハルビン。
ハルビンも楽しみにはしてるんですけど、まだ見れてないです。
ハルビンはね、なんか評判がものすごい悪くて、なんかもう眠くなるとか、あのテンポが悪いとか、だからちょっとなんか無理して見る必要ないかなみたいな。
ああ
どうなんだろう、見て面白かったって人の話が聞きたいな。
あれでもリリー・フランキーがあの役やってるんですよね、
そうで周りにリリー・フランキーの周りの日本人役が片言すぎて辛いみたいな。
ああまあなんでそこまであのちゃんと日本人を雇ったのに周りにそうしないかとか、まあ、確かにありますよ、
ね、え。さあまあじゃあそういうわけでスーパーマンいきましょう、
はい、スーパーマン、はい、
スーパーマンがね、スーパーマンなんかね正直本当に薄いキャラのやつってあんまり何にも楽しみじゃなかったんだけど、まあジェームス・ガンだししょうがない見るかって思ったらむちゃくちゃ面白かった。
面白かったですね。
そう、スーパーマンがね人間味がある。
いや多分小泉さんはだって多分やられるだろうなっていうところがあるじゃないですか。
そうだね、まあ、その要素は別に他のスーパーマンにもあるんだけど、まあ、要は里親映画要素なんだけど、そう、それを言ったらね、カタツムリのメモワールにも里親が出てきて、めっちゃ里親がひどかった。
でも今回はあの父親の一言で目覚めるっていうか、なんかそこにグッとくるっていうか、まあ、すごい ネタバレみたいなところがありますけれど、
はい、
スーパーマンは何のためにここにあの地球に降りてきたかっていうところがあるじゃないですか、
うんうんうん、
それに悩むって話じゃないですか
今回、うんうん、
でもその解消の仕方がやっぱりすごい良くて
ねえ、まあだからてっきりあれ、まあ本当大いにネタバレなので、スーパーマンこれから楽しみに行ってく人は聞かないでくださいね。スーパーマン今回ものすごい面白いから皆さんぜひ見に行ってください。はい、じゃあこの後ネタバレしますよ。なんかね、スーパーマンが地球に送られた時に映像があるけど、それが破損してて途中までしか再生できなかったんだよね。それをね、悪者がスーパーマンの基地に、南極にあるなんかアナと雪の女王のお城みたいなところに行って勝手に入ってって、いろんなデータを盗んじゃったら、それがその中にあって、そいつらが復元してくれるんだよね。そしたら前半しか見れなかった、お前は地球に行って頑張るんだよみたいなメッセージの後に、地球は過当な民族だからいっぱい女を作ってハーレムにして、お前の子孫をいっぱい増やせよみたいな、そうやって支配するんだぞみたいな、そんなメッセージが後半あったことに、クラーク・ケントが大いにショックを受けるっていうね。
なんだろう、あの品のない親って感じ。
あれだからこっちもさ、あのクリプトン星人やべえじゃんっていう、そこは最後までずっとそこは揺らがないんだみたいな、そこ解消されなかったよね。
それはそれですっていう話で、それは真実なんですが、私はスーパーマン、日本であのここで生まれたスーパーマンとして戦いますっていう映画で、
そうアイダホだっけ、なんかあのトウモロコシ畑で育てられた地球人でありアメリカ人でもあるスーパーマンとして悪者と戦うぞみたいな、地球を守るんだみたいなね。そうだから、あそこはすごかったね。
すごかったのと、今回のレックス・ルーサーのまあなんか憎たらしいぶりぬがまた良くて、
うん、
あれじゃないですか、スーパーマンを炎上で弱らせるじゃないですか最初。
ああ、一個ね、本当ネタバレで申し訳ないんだけど、スーパーマンを閉じ込めるときにクリプトナイトが役立つでしょ、で、それでクリプトナイトは地球にないけど、どうやってそれで弱らせるかっつったら、どっかの異次元のなんとか人みたいなやつを連れてきて、その異次元人は、ありとあらゆる物質を生み出すことができるんだよね。それで片手をクリプトナイトにして、そいつと同じあの牢屋みたいなところに入れといたら、あのスーパーマンが力が発揮できなくて、あの閉じ込められっぱなしになるっていうんだけど、あいつさ、いくらでもそこ出れるじゃんね。
まあ人質に取られた、
そう、赤ん坊が人質だったけど、なんかさ、寄生獣みたいにさ、手をさ、こう尖らせてさ、ビーンっつってさ、あのなんダイヤモンドより硬くしてさ、あの赤ん坊を抱っこしてる男をさ、貫いてやればいいじゃん。
まあそうですね。あとあの牢屋で閉じ込めてる、あの隣があのレックス・ルーサーの元恋人っていうのもすごいなんか品のないところに入れるよなと思って、
元彼女ほどうざいものはないっつって。
だからってスーパーマン横に入れてる理由もわかんないしっていう、何の基準であそこに入れてんだろうっていうのがよくわかんない、まあ、
適当なんじゃない。
でわざわざあの毎回嫌味に来るじゃないですか、唯一のスーパーマンの友達連れてきてロシアンルーレットでやったりとか、う
ん、ねえ、
なんだろう、もっとやるんだったらしっかりとしろよっていう感じも しないでもないですけど、
まあその辺
ずっとお前 あの育ててくれた両親はどこにいるみたいな話って、そこなのかよっていう、
うん、
なんかもっとあんじゃねえのっていう気はするんですけど、
まあ、社会的に抹殺するっていうのがもう現代における刑罰。
いやでもなんかレックス・ルーザーの底意地の悪さがすごい良くて、憎たらしくて、でも今回ちゃんとそれをあれじゃないですか、スカッとさせてくれるような要素もありますし、
そうだね、
あの 予告で、そのスーパーゾック クリプト出すのかっていうのを思ったんですけれど、
うん、
あれがちゃんと機能してるじゃないですか。
うん、クリプトがね、まあ暴れん坊で面白かった。
で、その暴れることもちゃんと トリックっていうか、ちゃんと見せてたじゃないですか。飛んでるものに噛みつくっていうのをずっと見せてて、
うん、
それが最後技として使うっていうか。
ピースメーカーがちょろっとなんかテレビのコメンテーター役で出てた。
あれなんですよ、ちょうどそれ、公開と同時にピースメーカーのセカンドシーズンの予告流れたんですけれど、あれなんですよね、ピースメーカーがジャスティスギャング の面接に行くっていうシーンがあって、
お
だから今回出てきたジャスティスギャングと、あとフランク・グローリーっていうペンタゴンにいたヒゲのおじさんとかも出てきてて、世界的にはちょっとだけつながってるんですけれど、
うん、
出てくるってことはしなかったんですよね。
なるほど。グリーンランタンってあんなやつだっけ？
あれ4代3代目か4代目のグリーンランタンってガイ・ガードナーっていうらしいです
よ。へえ、初めて見た。あんなも映画で見たグリーンランタンってあんなんじゃなかったよね。
一応その何代目かの設定がガイガードナーっていうグリーンランタンらしいです。あとテリファスでしたっけ、顔に T っていう字の書いた
人、パソコンの名人みたいな人。
最初なんか空飛ぶ車椅子みたいなの乗ってたんで、すげえ弱そうだなと思ってたら、
うん、
なんか一番活躍するっていう。
そうだね、鳥人間みたいな女の人も、あの人はなんか出てるの？
ホークガールですけれど、ホークマンだかホークボーイ、ホークマンだったっけな、ブラックアダムに出てきたので、男で同じようなキャラクターがいます。
あ、そうか、ブラックアダム、見たけどもう全然覚えてない。
一応でも性別も変わってるんでキャラクターが違うんだと思うんですけれど、なんでしょう。でもちょっと俺的に残念なところがあって、予告編でずっと流れてた戦争の中の男の子が旗を持ってスーパーマンって願うじゃないですか、
うんうん
うん、スーパーマンは来ないっていうのがなんか来たのがグリーンだったっていうのがなんかちょっとなっていう。あそこはスーパーマンであるべきだろっていう気は、まあ、
スーパーマンはスーパーマンで大変だったからね。
まあどうかなっていうのはちょっと思いましたけど、結果良ければいいんですけれど、
まあ、あのキャラの薄いスーパーマンでこんなに感動するとは思わなかったので、とても良かったです。
あとハンマーっていうキャラクターキャラクターは実はクローンのスーパーマンだったっていうので、
あ、そうだね、
髪の毛からクローンを作ったっていうのであれば、
うん、
あんな SNS でなんか火をつけるより、あいつを暴れさせた方がすごいなんか、
うん、
いいんじゃないかと思ったんですけど。
まあでもね、スーパーマンがこうさ、まあ、今回はさ、自分のクローンと戦うっていうのでさ、
うん、
非常に腑に落ちる、強くても、まあなんかレックス・ルーサーがね、スーパーマンの攻撃パターンみたいな戦略を全部分析してて、何番だみたいな、35番みたいな言うと、そうやってバシッてそれを切り返してなんかやっつけるみたいな、全部の技を封じてそれ以上の攻撃をしちゃうみたいなね。それが納得がとてもいくんだけど、次もスーパーマン誰と戦うのっていうのがものすごい気になるね。
まあなんかでも DC のシリーズは年に1本ぐらいしか作らないって話してるんで、次作るとしたらなんかそれこそなんか、まあ、バットマンの今続編も作ってるっていう話もありますけれど、
うん、
キャラクターを変えて10年続けるっていうことなんじゃないですかね。
まあスーパーマンはね、いやもう本当にチートなので、あんま出さない方がいいよね。
そうですね、強すぎますね。あ、でもなんか結構ジェームス・ガンだなと思うところがいっぱいあって、
うん、
さっき言ったテリファスがそのなんか敵と戦うシーンでヒロインをバリアーでこう囲んでる間にこう、うんうん、 ワンカットみたいな感じで敵を倒していくじゃないですか。その時になんか音楽とか流れるじゃないですか、
うんうん、
あの音楽ってあれですかね、あのスーパーマンがあれはパンクだって言ったやつの曲なんですかね。
みたいね。俺全然そのバンド知らなかったけど、なんか一番最後エンドクレジットでスーパーマンの部屋に貼ってあったなんとかっていうバンド名とのあれがあったよ、パフォームド誰々っつって。
あ、やっぱじゃああれそうなんですね。
そうなんじゃないかな。
まあそうでないと繋がらないです
もん、
ね、うん、急にこれが流れて、まあなんか、
まあ繋がらないで流れることもよくあるけどね。
あとスーパーマンがこう覚醒して、最後軍隊みたいなのがいっぱいグワーってきた時に、
うん、
ワンカットでこう目のビームで周りのやつらを落としていくシーンとか、
うんうんうん、
あれすごいジェームスガンっぽいよなっていう感じが。
そうだね。
いや、すげえ楽しかったですよ。
面白かった。
飽きることもなく、
で恋人のね、女がねやたら突っかかるんだよね、インタビューだっつって、そんなに突っかかる必要あるって思ったら、スーパーマンもカッと来てむちゃくちゃ言い返すみたいな、もう帰るみたいな。
スーパーマンも人の子であると思うから。
そう、今までのスーパーマンあそこで結構ね、お違うぞみたいな、良かったんだよね。ちょっとなんか突っかかるのが不自然な感じはしたんだけど、
でもロイスやった人最近何かで見たなと思って調べてみたら、あれでしたね、
うん、
アマチュアで殺された奥さんの人でした、
ね。はあ、なるほど。
なんかすげえ引っかかるなと思って
。ああ、火の打ち所のない奥さん。
いや、なんかこの短い期間で2回見るっていうのも珍しいなと思って。
ああ。
いや、今回のでもスーパーマンはなんか、俺は前回のマン・オブ・ザ・スティールも嫌いじゃないですし、
うん、
なんならスーパーマンリターンズも嫌いじゃないんですけど、なんか一番スーパーマンにぴったりだったなって感じの人で。
あ、そう、
うん、
マン・オブ・ザ・スティールはね、キャラが薄い上に暗くてちょっと辛すぎる。
そうなんですよね。お父さん死ぬシーンとか悲しすぎて、なんか、
うん、
今回だからすごい元気もらえるっていう感じ。
そうだね、いいですし、なんかお父さんとお母さんのね、家もなんか質素な、なんか
最近なんか
そんな大きくない家だった。
年を取ってきてなんかすごい涙もろくなってとか、
うん、
あと子供が出てったままの部屋をそのまま置いとくとか。
そうそうそうそう。
ああ、いいなっていう。で、今回あと良かったのがロイスにバレるかバレないかとかって、そういうハラハラとかを入れなかったのもすごい見やすくて、もう親も、まあ親は昔からパワーは知ってましたけれど、
うん、
いつか出れるようにブーツを磨いておいたわよみたいなこととかもいいですし、
うん、
いや、そうだね、すごい元気出たなっていう、
まあ、子供連れてもう一回見たいぐらい。
あ、すごい吹き替え版で見ると楽しそうですよね。
そうだね、
これは絶対子供好きだと思う、
さあそんなところでしょうか。
はい、
では本日はお聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さようなら。
はい、失礼します。
注文した料理と
映画、この映画味わうのは